ラブ&レッド。まずはレッドサイドです。 HIV エイズにまつわるお話を伺いします。さあ、今週もお越しいただいたのは今夜がラストとなります。国立病院機構大阪医療センターの岡本岳さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間でしたね、4週っていうのは。さあ、そんなね、岡本さんはソーシャルワーカーをされているわけなんですけれども、まあ、趣味からお仕事の話までいろいろ幅広く聞いてきましたけど、今日はじゃあその先の未来のお話もお伺いしようかなと思うんですが、はい、まあ、今後 HIV エイズの治療について、そして HIV エイズポジティブの方々にとって、はい、こんな未来が来たらいいなっていう、うん、そういった期待の含めたね、期待も含めたこともちょっと教えていただけますか。
はい、まあ、治療については治るっていうのが一番やと思うんですよね。今まだ、毎日一日一回、同じ時間に薬飲まなあかんっていうことがあるので、元気に暮らしてる友達だったりとか仲間だったりも時々ポロッと治らへんのかなって言ってるっていうことがあるので、まあ、治るようになったらええなが一番ですね。で、今、研究中なのが、月に1回の注射で、毎日じゃなくて月に1回でなんとかできへんかっていうお薬を開発中なので、
はい、
まあ、ちょっとでもそれで楽になるんやったらなとは思ってますけど、
うん、月1っていうのはだいぶ進歩にもなるけど、
ね、楽にならへんかなそれでと思うんですけどね。
じゃあ HIV エイズ啓発の取り組みの中で、はい、岡本さんが興味深く思っている活動だったりとか団体って何かありますか。
なんか堅苦しいよりはなんか一緒に楽しくちょっとワクワクしながらっていうのがいいなと思っていて、
はい、
例えば先週に京都でエイズ文化フォーラム in 京都っていうのが開かれてて年に1回やってるんですけど、
はい、
それはとてもいろんな、なんだろう、専門家も行っても楽しめるし、当事者の人も楽しめるし、普通に市民の方が、なんかデートで行っても楽しめるんちゃうかなと思ったりはしますね。あとは大阪でずっと今頑張ってるエイズウィークス大阪っていういろんなイベントがコラボしたやつ、
ちょっとしたお祭りみたいな感じですよ ね、
そうですね。あれも楽しめるんじゃないかなと思って、なんかそんな雰囲気の中でやっていけたらいいなと思ってますね。
まあ、本当に継続は力なりと言いますけれども、だいぶ名前も広まってきましたもん ね、
ですね。
もうこの時期は来たのか私も思いましたもん。そしてこの番組ではですね、はい、まあ、カルチャーとして HIV エイズと、まあ、正直切り離せない部分もある LGBT についての理解啓発も重要な要素として、まあ、お話をしているわけなんですが、まあ、昨今この、まあ、耳にも、まあ、目にしない日もほとんどね、まあ、一般的にもなってきたんですけど、岡本さん自身のご意見をちょっと今回聞かせてもらえたらなと思うんですが、
はい、LGBT っていうとなんかこう、なんだろう、自分とは違う人の話って思ってしまう人もいるんかなと思うんですけど、僕は葬儀っていう考え方がどうかなと思っ、いいんじゃないかなと思っていて、
はい、葬儀、
セクシャルオリエンテーションの SO、自分が、恋愛の対象とか性愛の対象をどんな風に思うのか、それが、同性なのか異性なのかっていう二者択一というよりは、その一本の線の上のどの辺におるんかなみたいなところ、で、GI は、ジェンダーアイデンティティって自分自身が自分らしいと感じる性別っていうのはなんやねん、でこれも男性女性の2つに1つっていうよりは、めっちゃマッチョな男性からものすごいおしとやかな女性なんかどうか分かんないですけど、の一本の線の上で自分はこの辺かなっていう部分で、だからそのことがやったら、LGBT ではなくても誰にもが、その2つっていうのはあって当たり前 で、それぞれの、自分のことも尊重するし、人のことも尊重するしっていう互いを尊重し合うっていうことになるとええんちゃうかなと思ってるんですけどね。
確かにそういった意味ではもうそれを皆さん理解していたら LGBT という言葉もいらないですもんね、だってもう同じですもんね、みんな本当に、でもちょっとその葬儀についても教えていただきたいんですけど、
はいはい、
どういった、まあ、例えば、
ストレートの男性やったら、まあ、程度の問題はあるけれども、まあ、異性が好き で、で性自認は男性、だからセクシャルオリエンテーションとしては異性が好き、ジェンダーアイデンティティは男性、でそのストレート男性のそれの部分を尊重するのは当たり前で、これがゲイ男性やと、程度の差はあるかもしれへんけど、セクシャルオリエンテーションは同性で、性自認は男性、同じようにストレート男性であれゲイ男性であれ、お互いの素義を尊重しようねっ っていう風になるとええんちゃうかなと思ってるんです。ただちょっと、LGBT とかって考えなくてよくなるといいよねっていうのはもちろんあるけど、今はでも、差別だったりだとか生きづらさだったりだとかっていうのはあるので、それはそれでちゃんとどうケアするかっていうことは考えなあかんとは思うんやけれども、先の話としては、一人一人の葬儀を、重要にし大事にしようねっていうことが、それぞれの人間関係の中でできれば、それでええんちゃうかなと思ってるんですけどね。
そうですよね、同じラインの中にいろんな人がいて、でお互いがそれを理解し合える、尊重し合えるっていう、そういう関係がやっぱりベストですよね。
そうですね。
最後にラジオを聞きの皆さんに改めて伝えたいことをお願いできますか。
はい、HIV は本当に特別なものとしてそんなに意識する必要がないものなので、普通に近所の人として、会社の同僚としてお付き合いがいただけたらなっていうことと、HIV だって分かったからって言って人生がダメになるわけではないので、検査受けようかな、どうしようかな、怖いなって思ってる人は元気でいるといろんなことができるので、夢を持ってとか未来に向かってっていうことがあるんやったら怖がらんと検査を受けてもらって、でどないしようっていう時には僕たちに相談してもらって一緒にどうやっていこうっていうことは考えられるので、ぜひ健康被害が起きる前に検査を受けてほしいなって思いますね。
早期発見って本当に大事ですもんね。
本当に大事です。その人の未来のためにはとっても大事なことなので、
そうですよね、愛する人のためにもぜひ皆さん改めて検査を受けてください。よろしくお願いします。岡本さん、4週にわたって本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
しっかりとこのオンエアの、報告は白坂先生に聞こうと思いますどうでした？
はい、ありがとうございました、
はい、ということで国立病院機構大阪医療センター医療相談室医療社会事業専門医の岡本岳さんでした。4週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。